安城写経だより、2023年1月1日、第166号、編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会。表紙、安城市社協基本理念、住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今週の大事は、安城生活福祉高等専修学校の力凛さんの作品です。新年のご挨拶。社会福祉法人安城市社会福祉協議会会長、神谷明文。新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様には安城市社協の活動に対し大変なご協力をいただき、心より御礼申し上げます。昨年は規模を縮小してではありますが、3年ぶりに福祉祭りを開催でき、今後に向けて希望の持てる再出発となりました。また、昨年10月からは、赤松町の総合福祉センター内に、安城市シルバー人材センターの事務所、作業所が設置され、各ご家庭に向け、これまで以上の福祉的サービスが期待できると思います。安城市は市政70周年を迎えましたが、古希というよりも福祉的側面においては未だ発展途上でありまして、各種の新たな福祉ニーズに取り組んでいく必要があります。最近は地域共生社会の実現が福祉目標として取り上げられています。その内容は、要援助者に対し専門的な福祉サービスに加え、地域住民同士の助け合い、支え合いで支援を提供していこうというものです。今後、安城市社協はこれを一つの目標として取り組み、努力してまいります。本年も安城市社協役職員一同、さらなる福祉サービスの向上に努めてまいりますので、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。結びに、皆様の本年のご健康とご多幸をお祈りいたします。あなたの地域でも始まっているかも。支え合いとお互い様の生活支援。写真が3枚掲載されています。1、コープ野村新安城福祉委員会中部。包丁やハサミの刃物研ぎ作業。2、カノリお助け隊、桜井、洋服掛けの組み立て作業。3、横山町福祉委員会、中央、高齢者のゴミ出し支援。写真終わり。私たちが暮らす地域の中には、ゴミ出しや草取りなど、以前は自分でできたことが、年を重ねるごとにできなくなり、困っている人がいます。一方で、ちょっとした困りごとや心配ごとを抱えている人のために、自分の持っている技術や知識を生かして手助けをしてくれる人がいます。安城市社協では、同じ地域で暮らす住民同士が、支え合うお互い様の街づくりを推進しています。今回の特集では、町内で支え合い活動を行っている、石橋支え合い隊の取り組みを紹介します。表紙終わり。特集、町内住民による支え合い活動、石橋支え合い隊の取り組み紹介。石橋支え合い隊結成の経緯。戸建て住宅が立ち並ぶ団地で構成される石橋町内会東山地区は、高齢化が進んでいることから、一人暮らし高齢者や高齢者二人世帯などの見守り活動に力を入れています。こうした活動を通して、地域の高齢者にゴミ出しや庭の清掃などの困りごとがあることに気づき、何かお手伝いできないかという話になりました。そこで、他市で先駆的に活動するお助け隊の活動を視察し、その後、町内の全世帯にアンケート調査を行いました。その結果、要望の声が多かったことから、 検討会や準備委員会で話し合いを重ね、令和2年に石橋支え合い隊が立ち上がりました。写真が掲載されています。お揃いの黄色いユニフォームが目印。写真終わり。活動内容。利用者、住民から依頼が入ると、石橋支え合い隊コーディネーターが依頼内容の確認、実施の可否の判断、作業ができる活動者の確保、現場の下見などを行い、活動者が作業に入ります。具体的な取り組みとしては、ゴミ出しや庭の草取り、清掃、書類の代筆などがあります。こうした取り組みによって、日常生活の困りごとが解決されるとともに、困りごとを抱えた人と地域がつながるきっかけづくりとなり、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることにつながっています。活動の順序。チラシを見て電話やファックスで申し込み、支え合い隊コーディネーターが各種調整し、必要な道具も準備。作業、庭木の剪定、部屋の清掃、簡単な針仕事、など。活動内容は定例会で情報共有。活動者と利用者の声。活動者の高井さん。ちょっとしたお手伝いですが、こんなに喜んでもらえて嬉しいです。困った時はお互い様の気持ちで気軽に利用され喜んでいただける活動を協力者の皆さんと一緒に進めていきたいと思っています。利用者の鈴鹿さん。足止めが以前と比べて少し不自由だと感じています。活動者さんが定期的な清掃と縫い物をしてくれるので大助かりです。身近に石橋支え合い隊があり、すぐ電話もできるので頼りになります。利用者の安海さん。庭の枝切りと草取りを依頼しました。数人の活動者さんが1時間できれいにしてくれました。さっぱりした庭を見て涙が出るほど嬉しかったです。市内に広がる助け合いの輪。石橋支え合い隊で活動をしていくうちに、新たな依頼内容への対応や作業を行う協力者の人手不足、調整役のコーディネーターの負担増、普及啓発などの課題が出てきて、他の町のお助け隊はどのような工夫をしているのか聞いてみたいとの声が上がりました。そこで、地区を担当する生活支援コーディネーターが調整し、高齢化率や人口規模などがよく似ている、かのりお助け隊桜井地区との情報交換会を開催しました。情報交換会では、料金体系は、周知方法は、負担のかからない運営方法は、と次から次へと質問が出て、自分たちだけでは気づけなかった視点やアイデアを共有することができました。また、当日は支え合い活動に関心のある、他の町内福祉委員会にも参加していただきました。これらの委員会からは、現在は個人的に庭木の剪定やゴミ出し支援を行っているといった意見や、今後の活動を検討するために加入している保険や作業の流れを教えてほしいといった質問も上がり、活発な情報共有が行われました。情報交換の場をきっかけに、住民同士の生活支援活動による助け合いの輪が市内に広がっています。生活支援コーディネーターとは、高齢者の生活支援や介護予防を進めていくために地域と連携し、必要な地域の活動やサービスを整えて提供できるよう連絡や調整を行うものです。安城市には、地域全体の第一層生活支援コーディネーター市と各中学校区の第二層生活支援コーディネーター各福祉センター内が配置され活動を行っています。情報交換会の様子の写真が掲載されています。2月の相談窓口。ボランティア相談。 場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、77-2945。弁護士による貢献制度市民相談。場所、社会福祉会館。日時、2月22日水曜、午後1時半から3時。対象、市内在住で貢献制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。心配事相談。場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。障害者更生相談。場所、総合福祉センター。日時、2月9日木曜、午後1時から4時。毎月第2木曜日。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。新生活応援祝い金贈呈事業。内容、赤い羽共同募金を財源に、入学、卒業により新たな生活に入る、一人親家庭などのお子さんに祝い金を贈呈します。贈呈金額5000円、口座振込。対象、安城市維持手当受給世帯で、令和5年3月に、小学校、中学校卒業、4月に小学校に新入学する児童。なお、申請がない場合は贈呈できませんのでご注意ください。今年度から指定口座に振り込みます。申し込み、問い合わせ。1月14日土曜から2月10日金曜。最終日午後5時15分までに必要書類を窓口にご持参ください。郵送の場合は2月10日消印有効。余裕を持って早めに投函してください。申請に必要なもの。1、所定の申請書。2、振込先通帳の表紙・裏面のコピー。申請書は社会福祉会館、各福祉センター、各地区公民館窓口で配布のほか、ウェブサイトからもダウンロードできます。申請問い合わせ、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北 78-4、安城市社会福祉協議会事業係 77-2941。わかりやすい青年貢献制度講演会。青年貢献制度は、判断能力が低下した人の生活を法律的に支援する制度です。今回の講演会は、貢献制度に精通した弁護士から制度をわかりやすく説明していただきます。認知症の人のご家族、障害のある人のご家族をはじめ、どなたでもお気軽にお申し込みください。日時、1月21日土曜、午前10時から11時半。場所、社会福祉会館講座室。講師、松橋明則氏。神谷明文法律事務所。定員50名、先着順。申し込み、1月19日木曜締め切り。 問い合わせ、生活相談係、77-0284。ズームを使えるようになろう。ズームの使い方を学んで、ズームでのボランティア活動や定例会の開催など、活動の幅を広げてみませんか。日時、内容。2月4日土曜。1、午前10時から正午。初級編、ミーティングに参加しよう。2、午後1時半から3時半。発展編、ミーティングを主催しよう。なお、どちらかのみ参加か。場所、社会福祉会館講座室。講師、NPO 法人、コミュニティサポーター、ホップ。対象、ボランティア活動をしている人、始めようとしている人。定員、各回15名、先着順。申し込み、1月6日金曜から1月31日火曜、社会福祉会館窓口、または電話にて受付。持ち物、1、初級編、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンのいずれか、カメラ付きが望ましい。2、発展編、イヤホンマイク。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、事業係内、77-2945。壁外護士災害ボランティアコーディネーター養成講座。災害ボランティアセンターの運営に必要なスキルを身につけ、コーディネーターとして活動してみませんか。日時、2月12日日曜、18日土曜、午前10時から午後4時、2日間の講座です。場所、高浜市生き生き広場、生き生きホール。対象、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市に在住、在学、在勤の人。定員40名先着順。申し込み、1月5日木曜から1月31日火曜、社会福祉会館窓口または電話にて受付。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、事業係内、77-2945。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行福祉基金、10月分受付順、継承略。安城市厚生保護助成会、安城市民生委員児童委員協議会、安城市町内会長連絡協議会、福祉祭り実行委員会、国際ソロプチミスト安城、安城市身体障害者福祉協会、桜井公民館利用者、名勝プラザ利用者、生産商業協同組合、北部福祉センター利用者、中村富士子、ふれあいダンス、市民陶芸祭り実行委員会、総合福祉センター利用者、愛木文江、竹内隆税理士事務所、安城市消費生活学校、日本モールド工業株式会社、佐久野公民館利用者、匿名、ウクライナ人道危機救援金、カラーフォーム健康ショップ安城、介護者の集い、表、日時、場所の順に読みます。2月16日木曜午前10時から11時半、桜井福祉センター多目的室1、99-7365、2月18日土曜、午後1時半から3時、北部福祉センターホール、97-5000。2月21日火曜、午前10時から11時半、中部福祉センター集会室、76-0090。介護者おしゃべりサロン、2月4日土曜、午後1時半から4時、社会福祉会館会議室 77-7888 表終わり。 掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。